監督はもうすべて塩原さんに任せて自由に演じたっていうことですか。
で、
そうです。
でご両親は親身を心よく思ってないんですけども、レイニーだけは彼女の気持ちをすごく理解してて、こう悲しみを分かち合うんですけども、親身に対する気持ちを表現するのにこだわった部分というのはどんなところですか。
先稍微解释一下，父母会对新民比较不好，原因是因为站在父母亲的立场，会觉得说一场车祸，为什么离开的、死掉的是我的儿子？为什么不是你？为什么活下来的是你？所以其实我觉得，在这场意外没发生之前，或许爸爸妈妈对新民也是还不错的。只是因为失去了大儿子，他会觉得为什么你没有死，死的是我？这个心情，对。那所以其实仁义是懂的，懂父母这心，他们不是故意这样对。但是我其实因为跟哥哥好，所以相对其实跟大嫂感情也是有一定的好嘛，感多少感。而且这个世界上可能最了解哥哥的就是大嫂跟我，所以其实那一场我们在看漫画聊天的信息是带出来的是说，两个同样这么了解这个人，两个同样失去这个人的人，在这种情况下有一些疙瘩，然后关系算是大嫂跟弟弟的这个关系，可是又因为都这么了解这个人，那我们怎么互相去安慰或者是去给予对方一些温暖这样子。对，那其实好，大概到这。对，那其实另外讲，本来这部戏后面其实有拍，其实后来我跟新敏大嫂其实有床戏，本来对，但是后来被剪掉，有一个版本是有床戏，但是后来是剪掉的。对，那其实另外一个最难的是这一场这个东西，但后来被剪掉，所以就是没有特别提这样子。对，那又是另外一个状况，这个会很难懂。后来被剪掉原因是因为导演会觉得，就是会有一些担忧，或是会觉得可能一般人大部分的观众可能比较不能够理解怎么会发生这种事。对，那其实一开始我也是不太能够懂，就是说在伤痛的情况下会发生这样子的事情的原因是什么。对，那后来跟导演还有女演员就是嘉欣，在我们在聊这件事情的过程中，就是说就好比情侣之间好了，可能在发生性关系这件事情，其实某种程度是一种需要，那个需要可能是心灵的需要，可能因为我很爱你，我很懂你，然后在某一种心灵很契合，很心灵很契合的状况下做的那件事情，对于两个人都会很温暖，会有一种爱的感觉。对，所以反过来说，另外一个方向是，两个极度伤痛的人的时候，他们可能在当时当下也想要给对方一些温暖。这世界上也只剩下这个人最懂我，然后我跟他如果一起做了一件什么事情，好像我们会短暂的那个时间可以感觉离哥哥近一点，好像可以骗自己说哥哥还活着的这种感觉，然后也想要给对方一点什么爱，或者是对，所以那个床戏的部分其实不是很性的，而是我们穿着衣服的。对，我们拍那场戏的时候都是穿着衣服，但是那是一种需要，一种需要爱的这种形式去发生这个床戏的。对，但是后来还是顾虑到可能真的会太难理解，所以剪掉。
ちょっとお父様とお母様 の, その立場というのを説明をしますと、まあ、事故が起こって亡くなったのがなぜ自分の息子なのだ、なんで亡くなったのはあなたではなくて親民ではなくて自分の子供が亡くなってしまったんだということで、そこを受け入れられない、事故のせいで自分の息子を失ってしまった、なぜ息子が亡くならなきゃいけないんだという、その憤りの気持ちというのがあるという 状態だったと思うんですね。もしかするとこの事故が起こる前に両親は親民に対してはそんなに別に何か特別に悪い感情を抱いていたわけではなかったかもしれないですし、特に何の問題もなかったのかもしれないです。ただ連依は多分父親と母親の気持ちもよく分かっている、そういう気持ちになることもよく分かっている。だけれどもやはりお兄さんとあそこまで仲が良かった兄のことを一番理解をしている連依だからこそ、やはりその親民の辛い気持ちということも理解ができるという状況だったんだというふうに思っています。で、漫画を読みながらいろいろこう話を少しするというあのシーンですけれども、やはりそこでお兄さんのことをここまで理解をしている、で、相手親民もお兄さんのことをあそこまで愛しているという親民という、お互いにここまで兄のことを一番理解をしている2人という関係で、お兄さんのお嫁さんと、連依弟というところでお互いにこう温かみを与えることが必要だというふうに感じるようになったんではないかなというふうに思っています。ただ、実はもともとこの映画の中では連依と親民のベッドシーンがあったんですね。で、もともとベッドシーンはあったんですけれども、最終的にはまあカットをされてしまって今はまあないというところなんですが、このベッドシーンというのが実は自分にとっても一番難しいところでした。というのはまたそのベッドシーンがある前までの状態というのと、実際にそのベッドシーンがあるところのそのシーンというのはまた全く別の状態だというふうに思うんです。で、まあ、もちろん監督としてもやはり一般の観客の方がなかなかその状況、そういうことになる状況というのを理解できないかもしれない、なかなかこう受け入れてもらえないかもしれないという思いがあって、それでカットをされてしまったということなんだと思うんですけれども、やはりこのベッドシーンについて監督、そしてカリーナ・ラムさん、そして自分といろいろと話し合いをしていく中で、一番初め自分もどうしてそういう状態の2人がああいう関係になるんだろうかっていうことはなかなかちょっと理解はできなかったんですが、話し合いをしていく中でセックスではあるんだけれども、その性行為というのはセックスをすることということではなくて、ある意味心が必要であったというところから発生をしている、何かこうお互いに理解し合えるこう合致するこう気持ちというところがあって、その合致する気持ちがこうお互いの中に芽生えたところで、お互いに相手に温かみを与えたい、愛を与えたいという気持ち、ある意味2人というのはあの状態というのは本当に極度のこう悲しみを背負った状態の2人だったわけですけれども、その2人というのはこの世界中の中で一番お兄さんのことを理解をしていて、唯一お兄さんのことを理解し合える、お兄さんのことをよくよく分かっている2人という状態の2人が、あの短い時間の中でお互いに愛を与え合う状況の中で、なんだかそのすごく短い時間の中でお兄さんがまだ亡くなっていないんではないか、生きているんではないかというようなその希望を持ちたいという思いというところがあったんではないかなというふうに思っています。で、実際のセックスシーンですけれども、洋服を着た状態で演技をしたわけなんですけれども、本当になんかそのセックスということにポイントを当てているわけでは実はないシーンなんですよね。本当にお互いに愛が必要だ、愛を与え合いたいという思いの中から発生したシーンであったというふうに感じています。
そうですね、とっても感動して、その2人のシーンも本当に2人の悲しみを表現するのに素晴らしいシーンだったと思いました。で、この映画は監督が奥様を亡くした経験をベースに作られた映画なんですけども、その監督自身もこの映画を作ることによって再生の道をご自身で切り開いていったんではないかなというふうに思うんですが、そういった撮影現場っていうのはこれまでシューハオさんが経験した撮影現場とは雰囲気が違ったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
很不一样。那我觉得我们去参与演出的演员其实心态也都不一样，因为对，而且其实我跟导演以前是邻居，所以我跟他太太也都认识，就是都见过面，所以其实在拍这部片的时候，我自己就像我说，我练习两个月嘛，我非常投入，因为我告诉自己，我一定要把那个情感 表演好那个难过，那个其实本来拍的时候是我都没有怎么样，然后收行李，把哥哥外套穿起来，穿看镜子，大概十秒钟。但是后来剪接关系，所以没有那么清楚，就是可能我穿然后转身就在哭了。但其实我花了很多很多时间去塑造自己心里面就是哥哥离开这件事情，所以其实到最后真的在拍的时候，其实拍了个几个 take， 大概拍了四五次吧，然后每一次我都是大概十秒钟以内，我只要穿上那个外套看镜子，我就就是我自己告诉自己说，我现在演的不只是演另外一个人的故事人生嘛，另外一个角色，而是我可能还在，我要对导演负责，因为这也是他的人生，我要演的好，让他也会感动，然后让他也更有力量去走出来，所以对于自己我有更多的一点，我觉得有一点责任吧，或者是我觉得不能搞砸。
いや本当に違いました、現場の雰囲気というのは。で、まあ、どの役者さんも多分この映画に臨む時の気持ち、持っている気持ちというのは本当にそれぞれ異なっていたと思うんですけれども、実は自分自身は監督とはご近所さんだったんですね。なので奥様とも会っていましたし、奥様のことも知っていたんですね。なので仲良くご近所様という状態だったので、先ほど2ヶ月間お兄さんのジャケットをこう触れて練習をしたという話をしましたけれども、本当にこの役柄には思いをものすごく持って、本当にこう気持ちを入れ込んで臨んだ役柄です。というのは、弟がお兄さんを亡くした非常に辛い、本当に辛い辛い悲しい気持ちというところをやはりきちんとしっかり表現をしなくてはいけないというふうに思っていました。で、映画の中のシーンで撮影の時は荷物をこうまとめて、でそれでお兄さんのジャケットを着て、そして鏡を見て、だいたい10秒でバッとこう泣くという形で撮っていたんですけれども、実際に映画になった時はやはり編集の関係でそこまではっきりどういうふうに撮られていたのかっていうことは見えてはいないと思うんですけれども、映画の中では多分鏡を見て振り返るともう泣いてるっていう状態での表現になっていたと思うんです。実際の現場ではそのお兄さんが亡くなったその悲しみというのをあそこで表現をすることで、多分テイク4回か5回な、何度かそのテイクを重ねた中で、やはり、自分はもう毎回必ず鏡を見た後10秒で確実にこう涙がわーっとこう溢れ出るという状況でした。でまたこの役柄っていうのは自分の方からしますと、やはり別の人生、別の人間、別の人生を演じているという形なんですけれども、やはり監督と奥様ともまあ知り合いだったということもありますので、監督ご自身に対して自分としては責任感をすごく感じていたんですね。責任を持ってきちんとこの気持ちというのをちゃんと演技をしないといけないということをすごく強く思っていて、その自分の演技でさらに監督がちゃんと力を持ってその辛い悲しみの中から歩き出すことができるきっかけというか、そういった力になればいいなというふうに思っていましたので、監督に対してもすごく強い責任感を自分は感じていました。
カリダ・ラムさんと共演してみて、女優さんとしてやっぱりすごいなと思ったのはどんなところですか？
因为拍的时候还是有那个床戏的那个部分嘛，哈。那因为其实那个对我而言是一个有压力的事情，很有压力的事情。第一个是说她是女孩子嘛，那第二个是她是从小大前辈，从小就知道，也很尊敬她。那毕竟拍那样子的戏，那对方是女生，其实本来就会有一些压力了。然后又是大前辈，就更紧张。那可是这些紧张啊、压力这些东西，又很容易影响自己的表演。对，所以其实一直很不安。但是 从第一天跟他拍的时候，嘉欣姐就很人很 nice 啊，就跟你聊天，然后让你觉得她就是一个大姐姐，很亲近，对，好像楼上的邻居姐姐这样子而已。对，然后会主动跟我聊他家里的事情啊，他的女儿啊，或者是说他对表演的一些想法，或者是他来台湾觉得什么好吃啊，问我什么好喝啊这样。所以从第一天、第二天、第三，他就是慢慢的让我越来越放松，很自在，然后跟他互动啊、聊天很自在这样子。所以真的到拍摄床戏那一天的时候，其实真的不知道为什么就不怎么紧张。那相对的，我也比较不会对于自己的表演绑手绑脚，很害怕、很不安。然后甚至在拍床戏的时候，有一些动作或是什么，其实他都跟我说，就是他很相信我，他就会跟我说啊，你不用担心啦，我很相信你。对，那我们就演我们该演的，对，你不要担心，我知道，我知道你是什么样的小孩啦，我不担心，不要害怕，因为你多少身体接触的时候，你还是会害怕嘛。我可能会礼貌性问说啊不好意思啊，什么什么这样。那但是他的这些互动的感觉让我觉得他很信任我，我觉得这件事情就会让我在心里面觉得说，那我也可以很信任他，对，他知道我不会对他有任何的伤害，这样我就可以专心在表演上。对，我觉得这个事情其实是很小的事，但是他帮助了我，让我卸下那些心防跟这些负面的一些干扰表演的思想这样子。对，然后那时候就是拍戏的时候很热，夏天，然后有一个小电风扇是可以拿，随时拿着，然后充电这样吹这样。然后我一看到的时候，我说哇好酷哦，我没看过的，我就说好酷哦这样子。那他就说你没有，我说我不知道这个东西这样。他就说那到时候离开的时候我送你这个啊，真的假的呀？我说不用啊不用啊，我想说我不是觉得他骗我，但是我想说他可能会忘记，对，因为也很忙这样。结果真的我拍完我的部分没了的时候，我要走了那天，他还特地就真的把他平常用的送我，好，我到现在还把它保留好好的，对，很感动。
初めの、まあ、実際 の、 あの撮影に入った時はあのベッドシーンがある状態でしたので、そのベッドシーンの撮影というのは自分にとってはとてもプレッシャーのあるシーンだったんですね。というのは、まあ、相手の方が女性の方ですし、またカリーナ・ラムさん自身は自分が小さい頃から見ている大先輩、非常に尊敬をしている女優さんだったので、余計に緊張する、そういったシーンがあることで余計に緊張する状態で、いろいろなこうなんか不安を感じていたんですけれども、初めてあのカリーナ・ラムさんと一緒にあの、まあ、現場に入って実際に仕事をし始めてから、本当にカリーナ・ラムさんはすごくいい方で、非常に気さくな方で、なんだかあの近所のお姉さんみたいな雰囲気で、こういろんなことを自分といろいろ話をしてくれて、自分はこういうふうに演技について考えているんだとか、あとは台湾に来て、あどういうおいしいものがあるのとか、そういうようなこうあの雑談ですよね、をいろいろしてくれて、どんどんその彼女といろいろこう雑談をする中で、どんどん気持ちがほぐれていって、どんどんこう自由自在にこうあの演技ができるような状況になっていきました。で、あのやはりベッドシーンというのは非常に緊張するというか、すごくあの硬くなるシーンではあると思うんですけれども、自分自身は演技に関して言うと、あまりそのガチガチに自分のことをなんかこう締め付けるようなタイプの役者ではないので、あまり硬くなるタイプの人間ではないので、そういう過程があったことで非常にあのリラックスした状態で臨むことができました。で、あのカリーナ・ラムさんからそのベッドシーンを撮影をするときに、最近ここ一緒にずっと話をしてきていて、あのジャン・ショウハオ君はどんな子か自分はよく分かってるし、非常にあの信頼してるよ、心配しないで、このシーンそんなにあの心配してやることないよ、信頼してるから大丈夫だよっていうようなことを言ってくれたんですね。で、自分たちがやるべきその演技をちゃんとやろうよっていうことをおっしゃってくださって、 やはりすごく気持ちが落ち着きましたし、彼女が自分のことを信頼してくれている、それであれば、当たり前ですけれども私自身も彼女のことを非常に信頼をして、自由に演技に専念できる、集中して演技だけのことを考えていればいいという状況になっていました。で、実際に撮影の時っていうのはやはりどうしても体が触れますし、で、すいませんすいませんっていうことをこうなんか言ってしまうわけなんですけれども、そういった時でももう本当にそんなことは気にしなくていいから、もうとにかく信頼してるから自分たちがやるようにやろうよっていうことを言ってくださって、お互いにその信頼感を持った状態で本当に演技だけに集中してできるということが非常に良かったです。カリーナ・ラムさんには自分のその不安だったこう心の気持ちであったり、なんだかこうマイナス方向に考えてしまうようなところっていうのを取り払ってくださる、助けをしてくださって、そういったこう思いというのをこ う, うまく振り払ってくださったのですごく助かりました。で、また撮影の時は夏ですごく暑かったんですけれども、カリーナ・ラムさんが充電式で手で持ってその場でこう当てれることができる扇風機っていうのがあるんですけれども、それを持ってらっしゃったんですね。それを見て、かっこいい、これ何っていうふうに聞いたら、これ持ってないのあなたって言われて、それでその手に持ってこう自分で当てることができる扇風機っていうのを撮影が終わったらあなたにプレゼントするよって言われたんですって。で、多分でも撮影って結構忙しいですし、多分忘れちゃってるだろうななんて思っていたんですけれども、ジャン・シューハー君が最終日撮影クランクアップして、彼自身 の, シーンが全部クランクアップして、自分がもうその日現場を後にするという時に、わざわざカリーナ・ラムさんが本当に覚えてくださっていて、自分が使っていたその小さな扇風機、手持ち扇風機をプレゼントしてくれたんですね。なので今でも自分はちゃんとずっと大切に保管をしていますし、非常に嬉しかったです。
そうですか、ありがとうございました。シシエ、